現在はですね、2019年の12月の30日のですね、月曜日です。あと1日でですね、2019年も終わります。しかしですね、去年のね、今頃、2年前の今頃だったかな。米国はですね、北朝鮮に対する空爆をですね、予定していて、それがですね、実現しそうになった途端にですね、なんかなんだっけ、平政五輪でしたね。うん、ピョンジャン、平政。あそこにですね、参加するよ、北朝鮮は平和だよ、みたいなことの構成をやりました。今回ですね、北朝鮮に関してはオリンピックカードを使えないということと、自分です。もう12月31日までっていうふうに期限切っちゃったんで、自分で行ったんでね、別にこの米国から命令されたとかそういうわけでも何でもなくてですね、自分で期限切っちゃったんで、結局自分でアクションを起こすしかなくてですね、昨日28、29ぐらいでしたっけ、の段階でですね、なんか北朝鮮の偉い人たちが集まってですね、これからどうするのかということの、まあ会議というか、をやっております。その報道はありました。で、まあおそらくはその米国とのですね、対決路線に行くんじゃないかみたいな。いや、対決路線に行ったっていいけどさ、じゃあ何すんのっていう。だから結局ミサイル飛ばしてみせるか、核実験をやってみせるしかないんでしょうけど、私おそらく核実験はできないと思うんですよ。なんでかっていうとですね、これ前にも言いましたが、核実験を行うためのですね、爆縮構造レンズっていうものをまずですね、北朝鮮は自分で作ることできないんですよ。だからこれをですね、中国から密輸。ロシアはこれは出さんと思うから、まあ、中国の中朝の国境線沿いでこれを密輸ということになりますが、中国もですね、この爆縮レンズ構造のですね、物質をまともに作れるんだろうかなと思ってます、私は。仮に作れてもそのですね、さすがにそうした自分たちで作っているような軍事機密を私は北朝鮮に渡すとは到底思えない。だから、どうなんかね、ウクライナの連中が古臭い、まつまり、2世代ぐらい前の爆縮レンズでもで作ったようなものをなんかやってんのかなとかいろんなことを考えるんですけど、これが多分ね、手に入ってないんですよ。だから、北朝鮮っていうのは一番最後に水爆の実験をやったって言ってるでしょう。まあ、それが本当かどうかまだわかんないですよ。ただ、その水爆、すごい威力が大きかったからね。んで、その水爆の実験の時にロシアも相当なんか手助けをしたということもわかってるんですよ。なぜならば行動ですね。非常に地下核実験で水爆やると水爆威力大きいんで、網の目のようにですね、ぐねぐねと曲がったような通路にしなければ、爆風というかそういうものが地上に出てきてやばいんですよ。それらのノウハウを持ってるのはロシアなんです。米国も持ってますが、ロシアもですね、ロシアの方は多分地下核実験の数は米国よりもやってんじゃないかな。いっぱい持ってます。大きな核爆弾は間違いなくロシアはですね、協力していたということはもう分かってるんですけれども、まあこれは置いておいて、おそらく核実験は私できないんじゃないかなと思います。だから結局、あとはミサイルしかないんですよ。まあでもミサイル飛ばすかな。仮にね、だからこの状況下で飛ばしてトランプさんが全く何もしないに違いないと言って甘く見てると、北朝鮮が、トランプさんはやると思いますよ、私。だからこれどっちがどう騙してるかわかんないんですが、クリスマスのですね、プレゼントを楽しみにしてろみたいな形で北朝鮮がなんか言っていたでしょう。あれっていうのは別にですね、どんなしょぼいもんであろうが、それだからどうでもいいんですよ。クリスマスの前後にですね、世界の人々の目が、米国のですね、防衛に関する人々の目がですね、集中してくれればいいんです。問題は1月に入った時にですね、忘れた頃になんかしようということです。しかし忘れた頃になんかしようって言ったら、その北朝鮮に大きな意味での選択肢はないと思いますよ。単独でやる場合ですよ。少なくともロシアとか中国とか組まない限りにおいては、だから言葉の力で何かするしかないから、結局その核実験とか核開発の再開をですね宣言するみたいな形をやるしかないんじゃないですかね。しかしやってもいいけど、なんか北朝鮮、私は米国のことを相当甘く見てる、舐めてんなじゃないかなと思うよ。危険なことやってんな、火遊びだなと思ってます。米国はですね、少し前にだったかな、臨戦態勢をですね、さらにもう一回強化したんだかしら。空爆してもいいよというふうな、先制空爆してもいいよ、そこも、拡大解釈なんですけどね、拡大解釈で先制空爆してもいいよというふうな、全体をですね、切り替えております。ただまあ、一応今言われてるのは、先制攻撃の空爆ではなくてですね、北朝鮮の国境線奥深くにですね、偵察機を飛ばすみたいな、一応建前上そういう風になってます。しかしそれっていうのはまあ、 戦略偵察機というか、まあ戦略ついてるからね。まあそういう偵察機イコール別に核爆弾と核ミサイル持ってない方は普通に考えたら持ってるんで、まあどうぞでも解釈できる、そのなんか、公開情報だなぁと。いうふうに思います。これでですね、北朝鮮に対する電撃的な空爆をやることによってですね、なんだろうね、前もっての告知というか、それが終わってるわけです。なんかやろうと思ったらね、B1、B2 ですか。一機でもなんかできるような気がします。それぐらい違うんですよ、実力差というのが。ただ問題はですね、中途半端にやっちゃうと北朝鮮は間違いないゲリラ活動に入りますので、米国本土にですね、911の時のような、本土攻撃を、やるかな、やれるかな、わかんないけど。いや、多分そういう形にはならんでしょうね、きっとね。銃を使った銃撃などの形におけるアメリカ国民、米国国民をですね、傷つけるような、無差別テロのような形における報復になるんじゃないかなという気はします。だからそういうことも当然米国バカじゃないから、もう見ている、抑えているということで、やるんだったら徹底的にという方向になるような気もしないではないです。とりあえず、これから後のですね、北朝鮮情勢というものをあなたはじっと見ていてください。あのね、これ、ほとんど報道みたいなことされてないですけど、私の名画だからすると、だんだん空爆が近づいてるなと。そんな風なことを思います。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の12月の、30日のですね、月曜日です。2019年ももう終わります。ですね、人類はですね、まあ、だんだんとという言い方をしますけれども、科学技術をですね、それでも少しずつなりに進歩させていってですね、私さっき火星でですね、活断層のですね、活動の記録というか証拠が見つかって、科学者たちはビビってるというか、わめいているというふうなことをちらりと言ったんですが、もう一つあります。これからパラリンピックありますでしょう。あれらに関連した情報の発信だと思いますが、ナショナルジオグラフィックスがですね、人間が新たに機械のですね、義手で、まあこの場合は機械の義手であるとかですね、義足でなんかにおいてですね、これをどうやって正確にコントロールするかということにおける全体の記事を書いておりました。そして最終的にはですね、人間というのは、これらの、まあ、メカニカル義手、メカニカル義足みたいなものを正確にですね、コントロールできるような全体体系をですね、作り上げて、なんだろうね、いわゆる健常者という言い方をしましょうか。交通事故なんかでですね、手足を失ってしまったような人々、動けなくなったような人々をですね、これがですね、健常者に近いような活動、動きができ、この機械の力を借りてですね、できるようになるだろうという、明るい未来の記事をですね、ナショナルジオグラフィックスで出してました。私はそれはっきり本当に非常にいいことだと思ってます。冗談抜きに。でですね、人類がそういう形でどんどん先に進んでですね、できなかったことをできるようにする。できなかったことを人々をですね、できるように導くというふうなですね、全体を向上させるような動きをですね、主に科学の面から、科学技術の面からこれを行っているにもかかわらずですね、その視線で、私は北朝鮮とかですね、韓国、中国など、ロシアもそうですが、イランなんかもそうですが、じっと見てるとですね、あなたたちは一体本当に何をしたいのかと思うような気持ちが実は強いです。人類の足引っ張ってるだけでしょという。だから支配と統制だけをですね、旨とするような国家地域というのは最終的に、どうなのかね。自分たちの支配構造を完全にその地上に付設した途端にそれっていうのは崩壊がどう考えても始まるので、だって内側から何も出ないんだから。だから、本当に何していいのかなと。時々私はそういうこと本当に思います。今この瞬間のですね、支配層の方々の、なんだろうな、命、生命、安全、財産を守るというためにですね、なんだろうね、今までの過去からの繰り返しの拡大強化をやっておられるというのはわかるんだけど、それって、国民がね、バカのままであるということ前提でのシステムなんですよ。やり方なんですよ。技術というか。電脳空間がなかった時のやり方なんですよ。人間と人間がですね、横でですね、スマホなんかを通じて直接つながるということがなかった時代の人心操作術、コントロール術なんですよ。にもかかわらず同じことを今これ仕掛けようとしてるわけで、 なんか初めからなんかもう失敗するのは見えるなぁというふうに勝手に思ってはいるんですけど、でも私これらの科学技術的な情報のですね、明るい記事を読んだその後にですね、例えば北朝鮮とか韓国などの明らかに独裁国家志向のですね、そういう動き見てやっぱうんざりします。こいつら頭おかしいんじゃねえかと思います。そんなことやってる場合あったら、ま、なんか他にですね、全体を進化させるような、自分と全体を進化させるような何かができるはずなんだけど、こいつら何にもしようとしないし考えようともしないからね。いやーね、いつまでそんなことやってんのかなと思います。まあ彼らは死ぬまでそうなんだろうなとは思うけどね、それでいいのかなね、僕は良くないと思う、僕は。ということでですね、まあ21世紀になってにもかかわらず、15、6世紀の物事の考え方をするような人々が国家の頂点に居座っているようなそれらの地域に対して何ができるかなと思って、本当に変わろうとしないからね。で、変わろうとしなくてですね、誰からも相手にされなくて、まあ自滅していく、死んでいくっていうのはそれら彼らの勝手か知らんけれども、どうかな、あれ、あれらの地域の国の中に生まれてくる新しい命に対しても、そんな傲慢なね、立場を延々と押し付け続けることなんてできるかしら、というふうに実は私これ思ってます。だからどう考えたってですね、人間の自由性をもう明確に奪い取るというふうなことを意図して、気としてですね、なんだろうな、軍隊的にですね、軍隊的にという言い方をしますけど、徹底的に国民からそれを奪うというふうなことを仕掛ける勢力というのは、やっぱりこれは政治の世界からは離れてもらわなくちゃいけないんじゃないかなと思うけどね。まあ、あと最後にチラリとあなたの大好きな韓国の話を言っておきましょう。チラリと。大好きなんでしょ？というふうなことを煽りますが。選挙制度はですね、4月のちょっと前くらい変わるそうです、韓国は。これによってですね、今の少数与党とでも言えるような人たちが大勝ちすることになってます。つまりこの北朝鮮派勢力が選挙によってですね、大勝ちし、一旦大勝ちした後に憲法改正やってですね、日米派と言われる保守勢力を二度と韓国の政権のですね、政治の領域に近づけさせなくするための陰謀がですね、はっからこれ陰謀です。陰謀がですね、起きております。これ多分成功するでしょう。だから私選挙ね、ムンジェインのその一派が勝てるとは実は思ってはいないんだが、しかしですね、この選挙制度よく見るとですね、やっぱどう考えたってムンジェインの政党勝つなぁと、共に民主党とかの辺がですね、大多数政党になるなぁというふうに見たとことを思うとですね、韓国という地域はこれからその4月以降、4月5月以降ですね、明確に本当に中国、北朝鮮のようにしか見えない国家に変身していくでしょう。つまり、自由が全くなくなるということです。発言の自由を含めて。本当に強い弾圧、支配コントロール国家に私はなると思ってます。だからそれでもそういうことがですね、なっていくということを分かっていてもですね、韓流がどうとか、韓国のスターがどうとか、この日本の中でギャーギャー言ってるバカたちは一体何なのと思わないではないです。彼らはですね、人間が自由性をですね、確保し、それを取り戻すためにですね、どんなことをしても戦わなくてはいけないというような考えことそのものもですね、理解しない、だろうな。ねえ。まあ、私はですね、その封建主義的なものを未だにこの世界に持ち越ししてですね、人間を支配しようとするような連中とやっぱり許せないというものがあります。感じます。我々が戦わなくてはいけないのは、こういう連中です。はっきり言えば。まあ、まだ他にもいろいろ出てきますが、複数ありますが、しかし、人間が人間を支配して何が悪いのだというふうな設定条項のもとから一歩も動かないようなやつというのは、まあ少なくとも私にとっては敵のまんまでいるな、こいつらは。一体どうしたいのかな、というふうな、まあ試合したいだけなんですよ、結局もね。これもね。それは私は良くないと思います。まあいろいろあるでしょう。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。